呼吸するお寺大天がお送りしておりますインターネットラジオロストチャレンジ。私たちは日々何かを失い、そして新たな挑戦に挑んでおります、そうした、人々の営みに注目しながら、この、時代をいかに生きていくのか、そんな知恵をゲストの方から紐解ければ、だいたいこの紹介が毎回違っているという説もありますが、2011年の11月は4回シリーズ、今回もそうなんですが4回シリーズで、ドイツエアランゲンに在住のジャーナリスト高松平蔵さんにお越しいただいて、背景日本へという大きなテーマを掲げて、この移住したからこそ改めて見えてくる生活システム、地域の暮らし方、そして、地域ビジョン、この、まあ、今世界というとちょっと大きいですけども、この地域、で暮らすその眼差しをもう一度研ぎ澄ませていって、より良い未来をどのように作っていくのか、それらを紐解いていこうとい そういう括りでこの3回お話を伺ってきました。まずエアランゲンという町との出会い、そして、その中での暮らしぶりと言ったりでしょうかね、そしてその町の魅力、さらにはそういうした町に暮らしていて、3月11日という、この、東日本大震災というものを、我々経験することになったわけなんですが、その、震災というものをどう見られたのか、そうして、改めて人々が、いかに暮らしていくのか、その時に、他者他人との、関係づくり、をまあ大事にしていくことは大事なのではないか、もっと言えば与えられる情報をただ受け止めるだけでなくて、その先にあるいろんな、まあ、つながりを大事にするんだったらどうつながるのか、そして、もっと言えば、その感情に誰かの、押し流される感情へのこう背中を押されるような感覚だけではなくて、いかに生きるのかということを、ちゃんと、考えていかないと、単なる言葉をお守りのようにしてそれで済ましてしまうのではないか、そのような問題提起をいただいたところです。第4幕はですね、都市の未来、いかに、人が街で他者と共に、暮らし、そして、多くの人と共に、その充実した営みを送っていくのか、さらに言うと、これは、直接的にはいい言い方ではありませんが、町において、人々の営みを個人レベルで考えるだけではなくて、まあ、限界集落なんて言葉もありますし、今日本では、避難準備区域とか避難警戒区域とかですね、いろんな呼ばれ方をして、その町を離れざるを得ない方々も、多い状況です。そうした、生と死というものを扱うお寺でのインターネットラジオということもありますので、そういう個人レベルの人の生き方、死に方だけじゃなく、町の、その、栄枯盛衰だという側面だけではなく、大きなより広いスパンで見たときに、町の未来というものはどう、見ていけばいいのか、まあ、これは大きなテーマを掲げてしまったなと思ってるんですが、今多分ずっと黙って沈黙の中で考えていただいていると思います。都市の未来とはいかなるものか、もうちょっと言えば町というものはいかにこう今後の営みを個人の手を離れて、しかし、そういう人、物、お金、情報、いろんなものの、やり取りの中でその意味だとか魅力だとか価値というものを見ていくのか、ちょっと大きなテーマなので、特に何も問いかけずに、どうですかね。
ものすごい無責任な投げられ方をしたなというような、はい、感じなんですけど、まあ、なんでそういうふうに感じるかというと、あまりにもでかすぎるんですよね。で、ちょっと、じゃあ、ちょっと、でかいので、私はその、いわゆる宗教者とか哲学者ではないので、うん、それに対して、こう、非常にね、こう説得力のある、あるいは心洗われるような、お話っていうのができへんのですけども、ね、ただね、その、日本とドイツって言ったときにね、うん、ちょっとやっぱり確認しなきゃいけないことってあると思うんですよ。はい。でそれを一つはね、その一定の衣食住であったりとか、まあ、そのいろんな議論はあるんだけども、社会福祉であるとか、うん、整ってるっていうことなんですよね。
はい。
でつまりその死なないで済む確率っていうのが高いんですよね。
うん、
何もしなくても何もできなくても、 うんうん、で、まあ、それの例えばね、そのあのうどん屋さんをしてる人がいるとするでしょ、ええ、でその人になんでうどん屋さんになったんですか、うん、って聞いたときに、その、まあ、そのうどん屋さんがその戦後間もない頃からやってるとしたら、ええ、そんなもん決まってるじゃないか、あのなんか商売しなきゃ死んじゃうんだから食えないんだからっていうのが出てくるわけですよ、うんうんうん、でところでこのところがそのこの、20年とか30年に、まあ、20年ですね、経済がこうガタガタ日本だとなったりとかしてるんですけども、はい、あの自分探しっていうのは割合許されるでしょ
う、うんうんうん、確かに、
だからこれやんなきゃ食えないし、食えなきゃ死んじゃうからやってんだよじゃなくて、自分探しができる贅沢さっていうのがあるんですよね、うんうん、でもっとかあもっととこう根底 の、 そのもうちょっと大きな社会で見るとですね、あの紛争地なんか行くとですね、子どもの兵士がいるわけですよ、うん、
はい、
で日本でもドイツでも当然いないわけですよね、
うんうんうん、
であのつまりそのものすごくあのでっかいテーマをあの山口さんから投げかけられたんですけども、はい、その一方で確認するとしたらこういうテーマを語れる贅沢さっていうのがあるわけなんですよね。
でも喋れてますもんね、大きくても、ね、
そうそうそうそう、
語れてるんですよね。
そうです、うん、まずこれがね、一つあの、はい、本当はすごく確認しなきゃいけないことだと思うんですよ。うん、
そうか、その語れているこの、まあ、逆に言うとその言葉として、まあ、要は客観的に捉えながら論じることができている、それはまだなんか余裕があるっていうことですかね。考える余地があるってことですかね。
そうですね、余裕があって考えても死なないで済むっていうね、
うん、
だから兵隊になったらそういうこと、まあ、考えることはあるかもしれないけど、まあ、僕自身兵隊になったことないからよく分かんないけど、うん、あの死なないようにするっていうのが最優先になることが多いと思うんですよね、で、あの子供の兵隊っていうのは僕もそのよく知らないんだけど、ただあの聞いたり読んだりした範囲で言うと、あのいわゆる両親みたいなのがこう育まれなくなってくるみたいなところがあるって聞いてるんですね、
うん、
だから、それってもうやっぱり人間としてどうかっていう問いが出てきますよね、
うんうん、実際、まあこれはカンボジアというところで地雷撤去の活動や子ども兵の活動、子ども兵の、まあ、いわば社会復帰という言い方もよくないんですが、まあ、元子ども兵がどのように社会で生きていくかを支援している団体で、郷土に拠点があるんですが、テラルネッサンス、テラというのはお寺の寺じゃなくて大地という意味ですね、ルネッサンス、まあ、あのもう一度復興させるという、そういうことをやっている団体の方が言ってたんですが、ものすごい選択が突きつけられる、 A か B か、まあ、いわばその究極の選択を突きつけられる中で、そうせざるを得ない、でそうすると命は助かるんだけども、同じようにそれまでと同じようには生きていけない、でもねっていう、生きてるんですよねというところ、それとはまあ全く別の次元なのかもしれないなというのを、例えば原子力発電の問題であったりだとか、さらにはその遠い彼の地の問題として同じ国の中にいながらもまだその距離を持ってしまうこともできる、しかしそれは日常生活にもなんかあるような気がするんですよね。その精神的な距離と物理的な距離という言い方で言ってもいいと思うんですが、遠く離れていても心を寄せていくこともできる、それは例えばお金を送る、それは距離が離れているから、いや支援物資を送る、あるいは駆けつけていく、でなんで遠くから来たんですか、だってっていうところでその、距離の部分で、なんとか近づきたいと思って、精神的な距離がまず近づいて、だからこそその物理的な距離っていうものをどう考えていくかと思うんですが、物理的な距離が近くても逆に精神的な距離が遠いことっていくつかあると思うんですね。
そうですね。
例えばこれは3月11日のその後、3月25日に大阪大学の、卒業式がありまして、そこで鷲田清和当時の総長がおっしゃっていたことなんですが、例えばこの福祉の介護の場面で、口にですねスプーンで物を運んでいく、で美味しいってこう尋ねる、 でこうカミカミさせる、そして、ケアをする側からすると、側に立つとこの口からこぼさないようにうまく入れるっていう技術の方が問われていく。しかし、こぼれてしまうかもしれないけれども美味しいねって言って一緒に横で食べていくような、そういう寄り添い方もある。まあ、それはケアということを超えて共にその場でその時間を過ごしているという尊い営みじゃないかということを、鷲田先生おっしゃるわけですね。美味しいって尋ねることと美味しいねと囁き合う、つぶやき合うこと、これが大事だというふうに、言って、いらっしゃるんですが、改めてそのこの語ることができる贅沢、今この場も もちろんそうなってるのかもしれません。これ聞いていただいている方も、うん、なんかそうだとかいい話聞いたとかっていうふうに、まあ思わせたいという意味ではなく、これを聞いているということにおいて何かそのゆとりが、あるんだと思います。そのゆとりの中でそれでも何かをこう考えていかなければいけない、その手がかりがあるとすれば何をこう考えないといけないんでしょうかね。
そうですね、本当に難しい問題ですね。本当にさあ上を見なさい、これが見えるでしょみたいなね、そういう、うん、神話にでも出てきそうなことができればいいんですけども。
まあこれは音声メディアですからね、想像してくださいとか、そういうこともできます。
わかりました。
目を閉じてとか、
そのメディテーションのなんかそういう。はい、CD とかそういうのに、そういう感じにもなりそうですけども、うん、まあ、一つない知恵を絞って考えるとね、
はい、
両親の問題、良い心ですね、うん、の問題っていうのが基本的にあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
両親っていうのはペアレンツ、両方の親じゃなく、
そうですね、良い心の方ですね、うん。でこれその良い心、両親っていうのは何かって言った時に、それやっぱりこうお互い死なないためのなんかこう安全装置のような気がするんですね。
ほうほう。
で、まあその両親があるからその人を殺さないとかね、
うん、
でそういうことが出てくるわけであって、うん、でそれがやっぱりそのある程度その知識ベースでこう出てくると、うん、価値観とか倫理っていうことになってくると思うんですよ。
はあはあ。じゃあ逆にその両親がないとき、これは551という肉まん豚まんのですね、はい、CM で551があるときっていうのとないときっていうのがあるんですけどね。余計なこと言ってしまったけど、
いやいやいや、
両親がないときっていうのはどういう状態ですかね。ちょっと想像力を巡らしてみると、
うんうん、だからこれはね、その専門の方、うん、その社会心理学とかそういうことをやってる方はそう綺麗な答えが出てくるかもしれないんだけども、少なくともその人間っていうのはその社会的な動物だっていうでしょ、
はい、
でその中でこう育てていくとですね、両親っていうのができてくるっていう仕組みを我々持ってるんですよね、
うんうん。
で先ほどちらっと申し上げましたけども、その子供の兵士っていうのはその辺がそのうまく育っていかない、
うん、
弊害が出てくるわけですよね、
うんうん。
でまあ、そういうことから言うと、その我々の両親がどういうふうにできてきてるのかっていうのは、うん、あるいはどういうふうに言語化、うん、あるいはどういうふうに両親の再生産というか世代別、世代をこう通してね伝えていくっていうのがどういうふうにできてるのかっていうのは本当は見なきゃいけないと思うんですね、
うん。
で例えばそのドイツの場合を見るとね、
はい、
一言で言うとキリスト教っていうのが大きいんですよ、で日本だとその宗教心っていうのは割と大切にするんですよね、
うんうん、
無宗教ですよっていう人でも、うん、例えば神社行くと頭下げてたりとかね、
うんうんうんうん、
だからそういう個人の中の、うん、心の中の問題ですからっていうふうに処理しちゃうわけですよね、
うん、
でそれはまあ正しいと思うんですけども、うん、ある意味思考停止なんですよね、
うん。
そういう宗教心はあるんだけど、宗教といったときに、まあ、いろんな問題ありましたよね。日本だとそのカルト宗教だとか、オウム真理教の問題だとか、はい、でああいうものがあるので、宗教というとちょっとこう避けて通りたいなっていう、うん、そういう概念になっているわけですね、うん、はい。でところがそのドイツですとか、ドイツのみならずそのキリスト教圏の国ということになるかと思いますが、まあ、 歴史的に言うとその権力とね、うん、宗教というのは非常にこう持ちつ持たれず、あるいは反発したりとかって深い関係があるわけなんですけども、うん、はい、現象的に言うととにかく社会に対してですね、非常に大きな影響力、うん、存在感があって、
はい、
で実際その祈りの場を提供したりとか、うん、コミュニケーションの場を提供したりとかするんですけども、うん、そういうものを通して何をしてたかというと、一定の価値観をですね、人々に伝えていた、あるいは共有する装置になってたっていうことが言えると思うんですね。
なるほど。そういう、まあ、祈りの場っていうのは一人で、まあ、当然祈る時もありますけど、そこの、まあ、いわば祈りの場に誰かがいることもありますよね。まあ、絶対的な他者としてその、まあ、神様であったり、まあ、仏教であれば仏というものもあったりするとは思うんですけど、その祈る、まあ、それが転じてその誰かがいるからそこでコミュニケーションというものがまた、重要な、まあ、切っても切り離せない機会になる。それがどうなんでしょうね。こう無宗教と言われることによって、言うことによって、なんか逆に、なんかこう個人として完成された人格を持っていらっしゃるんだとか、こうさっきの言葉で言うと、その自分探しができる、いや宗教にすがるのではなくて強い自分で生きていく、これって何かこう今、この困難な時代とか、あるいはその、いろんなものを問い直す時代において逆になんかそれでいいのかっていうことをもう一度考え直さないといけないのかなとも思ったりするのですが、
はい、
どうでしょうかね。この世の中の仕組み、もしくはその、なんて言うんでしょうね、改めて何かにこう頼るのではなく、しかしそれは強い個人でもないっていう、
これはテクニカル技術的なことから言うとですね、
はい、
先ほどなんかみんなでゆっくりしたい場所を作りたいなって言った時に、うん、芝生をドイツの人だと作っちゃうっていう話をしましたけど、うん、芝生のある公園をね、うんうん、でこれがまあ要するにその価値観の共有ということが別の言い方をすると成立してるわけなんですよ、
うんうん、
で今その日本で問われることの一つっていうのはね、
はい、
個人で完結したりとか個人の欲望をこう実現するためだけだとどうも社会全体がおかしくなるっていうのがなんとなく分かってきたと思うんですね。で一昔前の昭和のサラリーマンみたいな言い方をドキドキしますけども、はい、時代というのはその個人のことはまあもちろんあるんだけども結果的にその家族であったりとかね、家制度であったりとかね、はい、でそういうものがなんか一種 その社会がみんなで共有してたので、
うん、
同じ価値観がある意味持てたんですね、うんうん、でちょっと突飛な言い方になるかもしれないけど、その戦後個人主義っていうのがざーっと入ってきたでしょ、はい、で個人主義が入ってきたんだけども、現実的にはその家制度っていうのがあるので、遅延とか血縁に基づいた価値観、うん、共有された価値観っていうのが機能してたわけですよね。でそれをがあったので、経済成長というのもあったんですけども、うん、社会が安定してた。でそれに対してそういう個人主義は大きくなってくるし、既存 その価値観の共有を果たしていた遅延血縁というのもだんだんなくなってきてるし、機能的にね、機能的に失われてきてるし、はい、じゃあその結果どうなったかっていう話なんですよね、
うん、
で先ほど絆とかそういう話がいっぱい、無縁社会っていうキーワード出ましたけども、はい、あれは、まさにそういう現象をね、うまくいってるわけですけども、であるからゆえにその絆っていうのがね、
はい、
なんかその地震をきっかけにっていうのも変な話なんですけども、うん、ある意味シンクロしてしまったんじゃないかなっていうふうに、思うわけなんですね。
なるほど。
なんかこうあれですね、問いかけに対して正確なことを返してないような気がしましたけども、
そういうふうな、やはりその今おっしゃられたような個人主義というものがむしろその、 先ほどが言ってる、実はその個人主義の中には個人が良心を持ってるっていうように、なんかその形あるもののように捉えてるような、だからそういうことがずっと当たり前のようになってきていたかなと、うん、転じてそれがまずは1995年の、阪神淡路大震災、さらには、その後、明らかになるオウム真理教事件などによって、果たしてそれでいいのか、もう一度その、今という、その人々の営み、リアルな世界に対してどのような眼差しを向けていくのかということが問われたと思うんですね。じゃあそのいろんなことを言われてきたと思うんです。バブル崩壊なんてのは一番顕著なものだと思うんですが、経済合理性だけを追求してはいけないんじゃないかっていう後に、実はむちゃくちゃ経済合理性を追求して、競争というものを、煽り、しかしその背景には今度は、共生が大事だ、競争と共生とかっていうのが、今度は韻を踏んでキャッチフレーズのように使われて、で、ただそのどっちが正しいわけではなく、価値観は多様であるべきだってことで、今度は価値を相対化していって、で、今さてどこに着地していっていいのか分かんない、そういう漠然とした不安の中で積み上げてきたいろんな、今度は、技術の部分、特に原子力発電というものを、その、安全神話みたいなも崩壊、さらにこう今混迷の時代を生きているような気がするんですね。改めてその、この、時代というもの、その、時間軸を少し遡っていった中で、そしてさらに、空間の軸としても一旦ドイツという場に、いらっしゃる、その、高松さんの、視点として、改めてその、我々、日本に暮らしている、まあ、これあのラジオです、インターネットラジオですから、世界で聞いていらっしゃる方もいるかもしれませんが、その後も日本の言葉で日本語で、訴えていく、呼びかけていくメッセージとして何がありますかね。まあ、まずは本の紹介か何かしていただいた方が話しやすいですかね。
いいですか。まあ、混迷の時代っていう話出てきたんですけども、はい、で価値観も多様化でいいよっていうのが、うん、ある、あの、まあ、言説としてこうね、広がってるわけですけども、で、それでね、またドイツのことを見てみると、ドイツのことを見てみるとっていうか、そこでね割とこう重要になってくるのが宗教だと思えるんですね。うんうん、で我々の行動様式っていうのは、まあ、ピンと来ないかもしれないんだけど、案外500年ぐらい前のことをずっと引きずったりしてるんですね、
うんうん、
でその500年ぐらい前のものを引きずってるといった時に、何が背景にあるかっていうと、宗教っていうのはやっぱり切り離せないと思うんですよ。
なるほど。
まあ、混迷の時代だからこ そ、 その例えば知識人って言われる人たちは、その我々が持ってあの伝承しようと してきたような、ね、価値観って一体何なのっていうのは、宗教の人と一緒にこうやっぱり整理していかなきゃいけない、うん、でもう一つその、うん、現象として言うとね、ドイツでもその原発やめようということになったでしょ、
はい、
でちょっと、ね、僕詳しく把握はしてないんだけども、どうも、ね、そういう、まあ、審議会みたいなものが当然出てくるわけですけども、その中に宗教の人入ってるんですよ。でつまり、ね、原発っていうのは基本的には技術でしょ、
はい、
でその技術を社会的に政治的にどう運用していこうかって言った時に、価値観というのは一体何やろうというのを問わないかんわけですね。もうちょっと綺麗な言い方をすると、技術と倫理ということになってくるんですが、でやっぱりそういうところにもその宗教というのがドイツだと入ってくるわけですね。で実際ね、他にも経済と宗教についての、議論がね、宗教の側からやっていったりとか、であるいはそのもちろんそのエコですね、環境問題っていうのが、その、倫理面から見たときにどういう議論をすべきかということを宗教がやってたりするんですね、だからその我々なんかこうなんとなくやってるよね、なんとなくこれが良いこととして、まあ、それが良心ということになると思うんですが、良心としてやってるよねということが、ことをもう一度整理すべきだっていうのが、まあ、一つ私 の、 考えとして持ってますね、
そんな中 この本を読めと、
うん、あのそうですね、そうですね、あのそこでやっぱりね、はい、ちょっとヒントになるのかなっていうのが、武士道、二戸稲造さんが書いた、はい、
古典ですね、
古典ですね、うん、でこれ武士道っていうとなんかこう
マッチョ な、
マッチョな感じでね、で下手するとその右翼が活動するその言説として利用されたりするわけなんですけども、はい、この二戸稲造という人がなんでこ の、 本を書いたかというと、うん、まあ、ヨーロッパへ行ってね、でやっぱりキリスト教の人に言われるわけですよ。で私たちは社会に対してその、はい、価値観とかそういう倫理面で非常にこう、役割を持っていると、宗教というのがね、ではその日本というのはそういう価値観とか倫理とかそういったものは何が果たしているんだ、うん、どこが果たしているんだという話ですね、うん、でそれに対して出した答えが武士道だったんですね、うん、でもこの当時というのはお侍さんというのは当然いない時代で、うんうんうん、でこの二戸稲造自身がその自分が持ってる価値観とかどっから来たのかな、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんにこうね、言われてこうできたもん一体何かなっていうのを一言でまとめたのが武士道だったわけなんですよ、
うんうん、
ですからその 他の、 その国とか地域で何やってるかっていうのを、言うのとぶつかった時に初めて、まあ、最初の話と無理やりひっくるめて言うと日本人だということを外の人から自覚させられるっていうね、それと同じで我々の価値とか何だったんだろうっていうのを外の人からの人とぶつかって初めて出てきたっていうことなんですよね。
なるほど、
ですから武士道そのものはいろんな議論もあるだろうし評価もあってもしかるべきなんですけども、
はい、
その武士道っていうのを考えなきゃいけないっていう、うん、始まりのとこですね、
うん、
でそこの部分をねやっぱり今考えるべきだと思うんですね。
うん、そっか。ですから、まあ、いわば先ほど2幕のところにもありましたが、その道を極める、まあ、その道を進むという時にはまずはどこに進むのかっていう道筋もあるんですけども、やっぱり来た道、どういう道から我々は来ているのか、その、まあ、来た道をどこまでその、まあ、いわば思い返すのか、そのあたりの、歩みを進める上で、つまり未来を見るためにやっぱり一旦過去を見つめないといけない、そして過去がそれは何だったのか、その、まさに意味や価値、そしてそこにおける、まあ、実に奥ゆかしいいろんな人々との関わり方、そしてそれは決して文字だけでは残されていないような、まさにそのそれこそ、行間を読んでいくようなですね、そのあたりの、見極め、そして、それをさらにどう携えて継承して次に、その未来を展望していくのか、そのあたりの、人々の知恵がですね、重要になってくるのかなという気がいたしました。4回にわたってお話を伺ってきました、高松誠三さんのお話、背景日本へ、日本はもう一度日本という括りで、見つめ直す、そしてその中にはいろんな、まあこれまで日本という括りで見ていたときにどんな知恵があったのか、もう一度過去、そして、行く道を来た道から紐解き直さないといけない、そんな話をいただいたような気がします。最後何か一言おありでしたら。
はい、そうですね、まあ、今のお話をもう一回ひっくり返すような話になっちゃうかもしれないんですけど今だから失われた20年なんていう話あるでしょ、うん、
はい、
であれで言うとね、その失われた20年の間に蓄積されたものってあると思うんですよね、
うんうん、
でそれをやっぱりもう一回こう、うん、再確認する必要が あるんじゃないかなっていうことが一点ですね。であとはその実際ね、そのドイツの政治とか政策なんかを見てると、価値観って、我々の価値観は何だろうかっていうのを確認する作業って割とやってるんですよ、
うんうんうん、
だからその辺のことを考えると、まあひっくり返すような話になってしまうんですけども、この20年で蓄積されたものを確認するっていう作業をすると、うん、きっと我々が共有して、次のことを作っていくものが見えてくるかもしれないなというふうに思っています。
はい、 ありがとうございました。今日は、4回にわたっての、最終回になりますが、ドイツエアランゲンに、在住のジャーナリスト高松平蔵さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。